はい、さてそれではですね、主題4という形で、前回のですね第3話からのね続きになるんですが、エッセンシャル思考と、クリックモーメント、これは整合する考えなんか、あるいは、ね、やっぱり、ね、大きな矛盾を持っている、ね、相反する考えなのかっていうのについて、その僕らなりの、ね、結論と、それを踏まえた上で、ね、どう展開していくと面白い考察になるかっていうのをやっていきたいと思うんですよ。でもうね、さっきもねちらっと出てたんですけれども、とね、エッセンシャル思考と、ね、でクリックモーメント その兼ね合い、整合についてちょっと先生のご意見をちょっと拝聴してよろしいですかね。
これが本当に矛盾する考えかなと思ったら、またこう近寄ってきて、あ、実は同じこと言ってるのかなって、こうくっついたり離れたりするところが面白いと思うんですけど、このエッセンシャル思考って断ることから始めようみたいな話があって、とにかくそのノイズを取り除くんだっていう話が全体に出てくるんですね。でそのエッセンシャル思考で取り除くべきっていうのは、その、他人から与えられる作業みたいなことで、でその他人が与えてくる作業で自分のスケジュールを埋め尽くしてしまうということを避けなければならないと、でだからこれは主体的に自分が選んだものではなくて、他人にスケジュールを埋められていく、ちょっとさっき途中でせっかくクリックモーメントが起こった瞬間を捕まえようと思っても、その日の夕方に先輩といつもの飲み会がもう組まれてるみたいな
ダメなやつですね。
ダメなやつですね。で、そういった他人が自分のスケジュールを埋め尽くしてしまうところを意識して避けなさいというところなんですね。で、そして結局自分が主体的に行動する時間が増えたのなら、やはりですね、どんどん冒険してみた方がいいと。で、このクリックモーメントってで、こうさっき僕ドットっていう言い方したんですけど、これもっと分かりやすく言うと、こう自分の周囲に釣り針を垂らすようなイメージ で、でこの釣り針を10個であったり1000個であったりっていうのを、垂らしておきなさいと。さっきフランケンが引き出しって言ったのとちょっと似てることなのかなと思ったんですけ ど、表現の仕方は多分いろいろあると思うんですけど、で主体的に行動してるうちに何か成功のきっかけを感じたんだったら、目的ある賭けを仕掛けろと、で引っかかったらそのチャンスに倍賭けするみたいな話ですよね。
なるほどね。だそこのところでいつまでも、100選っていうのが釣り針をね、こう垂らしていくっていうんじゃなくて、もうこの瞬間この一本にねクジラがかかったぞという時には、残り の999をとりあえず一回しまってというような部分っていうのは必要になってくるっていうことですね。そこのところがエッセンシャルな感じになっていくっていうことですね。で僕ね、ちょっとここからね、フランケンがですね、得意のポエム説教をですね、やらかすぞという
話、いいこと言ってる風で言って、ね、実は途中から説教が始まる
ね。そうなんですね。僕ね、このエッセンシャル思考とクリックモーメントって、ディメンジョンっていうかね、レイヤーがちょっとね、ずれてるんですよ。でウニのような状態でね、その一本一本のベクトルが短い状態から一本のトゲになろう、長いトゲに、なって突破力を、出そうっていうのがエッセンシャル思考 の、一つの、教えなんですけども、でここのエッセンシャル思考で、言ってるレイヤーっていうのは個のレイヤーなんですよ、インディビジュアル、でこの自分のサイズが、トゲになったら一つ上のレイヤーに、届くんですよ、その針の先が、長くなった針の先が、そうすると、その針の先には、自分の目みたいなのがついてて、自分の周りに同じサイズの、トゲが、いっぱいあるっていう状況に気づくんですよ、急遽。 突然、ね、でそれがねレイヤーが上がる瞬間だと僕思うんですよ。だからそういうのってありません、はいはい、なんかねあの異曲なんかでも異曲の中でうだうだやってるのが、うん、その自分のねベクトルを一本化してドンとねあの地域だとか全国だとかっていうところに出た時に自分と同じようなねこうベクトルとか強度を持った人間がいっぱいいてでいうようなのとつながってレイヤーがね明らかに変わったって感じる瞬間あると思うんですよ、
うん、あそれちょっと今コメントさせてもらっていいです、
うんうんうん、
あのさっき僕はさっきのセッションでですねあの異業種交流会って意味ないって言ってあのやっぱり主体的に、うん、あの頑張ってる人同士が合わないと意味ないって言ったんですけど、
うんうんうん、
あの例えばですねこう異種格闘技戦みたいなもので、
うん、
あの例えば相撲取りとボクシングボクサーが対決した時に、
うん、
ボクサーのパンチが思いっきりこう相撲取りに入った時こいつの力はすごいなってこう感じる瞬間みたいなのがさっきのトゲの大きさかなみたいな感じで、
なるほどなるほどね、
何かその多分、うん、同じぐらい大きなあのトゲを持ってる人同士が当たると、
うんうん、
こいつなんか俺と同じレイヤーにいるなっていうのはこう分かりますよね。い
や多分ね、うん、同じ生き物だっていうのは分かるんですよ、
うん、
でおそらくねこのレイヤーが上がってその交流が始まるとあのインディビジュアルっていう、ね、枠組みがでちょっと広くなるんですよ、
うん、
で自分は一本のトゲなんだけどもその他人とねくっつくことで他人も含めて僕らっていうねあの、うん、まあ一人称がねあの広がるんですよ。 Wii になるんですね、
うんうん、
でそうなると僕らの持っているその一本一本のベクトルっていうのはそのねウニをやっぱりまた作る一つ大きなウニになるんですよ。
あ僕らというウニになる、
うん、そう僕らっていうウニなんですよ今度は、
うん、
でそのトゲ同士がカチッと出会う時にクリックモーメントっていうのが起こってでそのね一、うん、つ上のレイヤーでできたウニが、ね、もう一つ大きな、ね、レイヤーに届くもっと長いトゲになるんですよ。
お
ドンとで、うん、そうなった時に自分たちっていうチームが今度はさらに大きなレイヤーに上がってその他のね、うん、あの同じような、ね、大きなトゲと同格になってでそれもまたねあの一人称ウィーの中に入っていってでそのウニがその束ねながらもうどんどんね長いねこうあの太いトゲをねあの作っていくっていう風になっていくんですよ、
うん、
こういう風な形であのエッセンシャル思考とクリックモーメントっていうのがそのまあ鶏卵っていうかねそのフラクタルな感じでこうあのどんどんどんどんね上に上がっていくっていうような印象で僕はねこれを理解してるんですよね。
うん、
うん、でこのレイヤーがね上に上がるたんびにその自分ないしは自分たちっていう一人称っていうのはねあの大きくなっていくんです。だけれども一番ちっちゃいウニである自分っていうねあのインディビジュアリティっていうのは確実にね保護されているんですよね。で大きなねその一人称の中の主体になっていくって、ね、それがハブなんですよ、
うん
うん、でそういうその、ね、大きな一人称の中でそのどんだけ主体性のある、ね、動きできるかっていうのがそのハブの役割で、ね、その、ね、大きくなったその、ね、一人称の中でその中心的な位置に入れるかどうかっていうのが自分のその何ていうか、ねあのまあ、ハブとしての能力になっていくんですよね、
うん、
でそこが、まあ、多分大丈夫なんですよ。でエッセンシャル思考っていうのはそのリソースを束ねる統合っていう、ね、システムであってクリックモーメントっていうのはそのリソースを足して増加させる、ね、その出会って束ねてグッと伸びてでその伸びた同士がまた出会って束ねてっていうねそういったフラクタルっていうのを形成するのがこの2つの本の面白いところなのかなっていうふうにね僕は思ったんですよ。
でもそれは割としっくりきますね。その、うんさっきしのぎを削るというかこうあの刀を磨いているのがこのエッセンシャル思考 で、
うん、
でその磨いた刀を持った者同士がガチンとぶつかった時にこいつ面白そうだなって思ってまたでっかいこう
そうそうそう
あのまさにそのハブとハブ同士が出会った時にさらに大きなこうあのコミュニティになっていくというイメージです
ね。そうなんですよ。その分解していくとどこまでもねあの同じような構造同じような形が、ねあのまあ、カメラの、ね、遠くしていくとあの、ねフラクタル曲線マンデルブロー曲線がねあの常に同じ形をしてスケールアップしていくっていうね、
うん、
そういう風な、ね、こうあの複雑系に まあ、接続してるっていうね、そういう理解なんだと思うんですね。多分この筆者はそういうその複雑系への連結っていうのがそのあの、ね、クリックモーメントの最終形なんだっていうふうに思ってたんじゃないかと思うんですよ僕。でこれね、僕ね、あのこれすごいポエムになっちゃうんだけど、この本ってあのランダムっていうところから入ってるんです、
はいはい、
であの英語の現代がクリックモーメントじゃないですか、
はい、
でクリックモーメントっていうふうにこの人はねつけてるでしょ。だけれども、うん、日本語の現代名はさ、これあの成功はランダムに訪れるっていうのが日本の、ね、
はいはいはい、
題名でしょ。だから、うん、この本のそのテーマはランダム性をどうね肯定するかっていう本なんですよ、間違いないです、うん、だけれどもこの筆者はランダムモーメントではなくてあえてクリックモーメントっていう、ね、言葉を使ってるんですよ、
うんうんうん
うん、でこのねおそらく筆者はランダムっていうものっていうのがねコントロールできないものっていう風な形ではなくて、このランダムをねこう主観的な信念を持ってねカチッとこうさあの捉えるっていうね信念を持ってるんですよやっぱり。でこれがカチッとはまるタイミングを見出すことにねすごい喜びを感じてるから、だからクリックモーメントっていうのは感情的な体験だとか情熱をモチベーションにせよと、ね、いうようなそのすごくねあの感情的な、ね、メッセージっていうのをこの本の中にねあの入れるんですよね。
確かにちょっとここがロジックからはみ出すというか、
うん、
ここはなんかこう情熱が前面に出てるところですよね。
いやそうなんですよ、これ、うん、普通に考えればこれはランダムモーメントで矛盾ないところなんですよ、うん、ランダムに起こるんだから、ね、クリックしたっていうこのわざわざクリックしてカチッってきてうおすげえっていうねここの情熱や感動をね大事にしろっていうメッセージになってるっていうところに、うん、このね筆者のね熱さが出てるんですよねきっと、
うん
うんね、でだもんだからこのね本は図らずもねこの本の理屈っていうのは成功するためのロジックは構築できるっていうね本になってるんです構成として。
確かにね。
でしょ。でこれはね、うん、メッセージとしてパラドックスなんですよ。これ
パラドックスですね、
うん、このスタンスが成功に結びつくっちゅうんだったら結局ねこの本に言う通りね、ランダム性というのがキーになってくるからこうやれば成功できるっていうロジックを、ね、この本が許してくれないはずなんですよ。
うん、
だけれどもそのなんちゅうかねこうちょっと斜に構えた感じで結局ランダムに支配されてんだからっちゅうじゃなくて理解してコントロールしろっていうね、うん、メッセージっていうのは、ね、構造的矛盾があるけれどもおそらくねこう読む人間に、まあ、伝わると。っていうね、だからランダムっていうのを肯定しろっていうところから入ってきてで、まあ、ランダムと戦って、まあ、勝てというね非常にねロックな本なんですよこれは。
うん、
うん、そう読むとねちょっと、うん、
ちょっとあれですけどちょっと今この多動力って言った時ホリエモンがずっと僕の中に頭にあるんですけど、
うん、
彼一回捕まっちゃったじゃないですか、
はい、
牢屋に入っちゃってもう普通もう終わりですよ、
う
ん、
まあそうですね、
当時の価値観で言ったらもう、うん、ゼロというかもう死ですよね社会的
に。そうですね、うん、
でも彼また成功しましたからね。いや今当然のように成功してますけど
強いですね、
うん、で彼もやっぱり多動力だったりこのクリックモーメントってもう明らかに理解してて、
うん、
でただランダムに支配されてる中で彼は多分そのクリックモーメントをつかむ何らかの再現性はもう、うん、感じてて、もちろんイベントクリックモーメントはランダムに起こるんだけどそれをこう捕まえた時の倍がけとか、うん、そういったところで多分再現性があるぞっていうのを、まあ、本当に示した人だなというふうに思うんですけどね、
うん、まあそうですよね。多分ね村上ファンドのね村上さんとのね、うん、大きな違いってそこなんかなっていう気が。
そうですね、うん、
ね、
うん、ちょっともう世の中から、うん、まあ年齢的なものもあるかもしれない
ですね、
フェードアウトしちゃった人と、
うん
うん、またゼロから1を作っていった人みたいな。
そうですね、
うん、
だからね、まあ、この本はね最初こうねテクニック論をね論じてる本なのかなと思ったら嫌に途中からなんかロックな感じにねメッセージ性が強くなっていくのが多分ね、うん、この辺りをねうまく書けなかったっていうところはね僕ねちょっと感じてるんですよ。その偉そうな、ね、書評をすると。そうですね、 あのだもんだから、あのもっとすげえんだって、俺が言いたいのはこんなレベルの話じゃなくてっていうので、複雑系につなげようとしてちょっとうまく説明できなくて終わっちゃったっていうね、あのすっきりしなさっていうのを僕感じたんですよね。だもんだから、
人間らしいですね、
なんかね。この本をもう少し大きく発展させるとすると、そのフラクタルっていうところから、あのなんちゅうかね、あのまあ、融合させていくと面白い話になると思って、でそういう目でね、僕あのフロムダさんのね、あの成功は運でも実力でもなくっていうあの本、
はい、
あの中でね、あのうまく説明しきってるんですよね、この話を。
なるほど。
途中でそういうメッセージではないんだけど、途中でこのランダムをどうね、あの考えて複雑系に乗っけていくのかってね、いうところで、複雑系ではなくて最終的には彼はね、錯覚資産に乗っけていくんだけども、そこのロジックをねものすごくスマートに表現していて、ここはね面白いところかなってね、だもんだから、これね僕の試験ですけれどもね、あのここのね一連の流れを読む、あの理解するにあたって、体系づけるにあたって読みたい本っていうのが全部でね4つあるんですよ、ね、
はい、
でエッセンシャル思考とクリックモーメントを紹介したじゃないですか、
はい、
でそれにあのフロムダさんのね、あの錯覚資産の本と、ね、うん、やっぱりこうあのあれです、あれが出てこない、立花明の読まなくていい本、うん、っていうのと、うん、あともう一個あった、あと7つの習慣ですね、う
ん、はい、
でそこの5冊っていうのを、まあ、あの合わせると、おそらくこのロジックはもっと面白くて、でまずね、第一に目的のある賭けでクリックモーメントをつかめと、で、うん、エッセンシャル思考で倍掛け先鋭化して、で複雑系を利用してレバーアブを大きくして、で自分がね、あの及ぼせる影響の輪を広げると、でこのフィードバックを錯覚資産ループで拡大するとっていう風な形で回す、っていう風な形に考察できるのかなって思ってるんです、うん、
そしてその都度嫌われるから嫌われる勇気を持てと。
あ、嫌われる勇気
そこでメンタルをこうがっちり固めとけよっていう
話ですね。そうですね。嫌われる勇気もね、あれいい本ですよね、うん、
いい本ですね。こういう生き方してるとね、最初切り刻まれますからね、うん、周囲からね。
本当ですね、嫌われる勇気だけどね、嫌われる勇気はね、僕最近読んだね、失敗の科学って先生読みました？
あ、それちょっと読んでないですね。
あれね、結構ねライトな本なんで簡単に読めるんだけど、この中でね、クソみそに言われてるんですよね。
嫌われる本ディスってるんですか？
そう、ディスってるの。いや、それも面白いっていうディスり方してて、あれはね、ネタバレになるからね、先生ぜひこれ読んでほしい。
いいですね。
ああ、なるほどってね、アドラー心理学をこういう側面からね、致命的にこの首を落とす切り方ってできるんだっていうのはね、僕ちょっとこれねすごいね感動した。
なんかでもやっぱり、本っていいですよね、こうね、
そうですね、
なんか誰かが築き上げたものの上に、だって、フロムダさんもすごい本ですけど、あれやっぱりその彼が乗っかる土台があるからそこに展開できたっていうところももちろんあるわけで、一人で木を作ることはできなくて、やっぱりこう枝がこう大きくなっていくみたいな、
いや、そうですね。フロムダさんの本もね、あんなねなりしてるからね、ちょっとね斜めにね読み始めちゃうけれども、あれ後ろにね作品でねめちゃめちゃがっちりとこう参考文献山ほど載ってるでしょう。
彼は天才ですね、なんか文章を読むと ね、
あのスタンスはね、あれは、学術書っていうかね、あんだけ難しい本を簡単に読ませるっていうね、天才ですね。
いやー、そうですね、
普通難しく書いちゃうね、あの内容ってきっと、
しかもそこをあえて意図的にちょっと斜に構えたような、あんなちょっとバカにしたようなイラスト書いてね、
そうそうね、あれすごいですね。
で相手がこう反論してくるエネルギーを逆にこう利用するみたいなこともしてますし ね、そうじゃないだろうっていう力をこう自分に有利な方にさっとこう向けちゃうみたいな、
やっぱね、こう 本はいいですね。
いいですね。
ね、うん、
今日はちょっと脱線しましたけど。
ね、脱線しましたけど、ね、あのクリックモーメント、まあ、こんな感じで、まあ、クリックモーメントだけね読んでも、まあそうなんだってね、身も蓋もねえなって思っちゃうかもしれないんですけれども、ね、これらの周りをね、あの見回してみると意外とねいろんなね本があって、ね、そのあたりも拾っていくと面白い考察ができるんじゃないかというふうに思いました。大体そんなとこですかね、はい、先生。
はい。
はい、もうね、疲れましたね今日は。だいぶ頭が、
はい、
頭割れそうですけれども、これねもう本当一銭にもなってないけれども、いやこれ楽しいですね。
またこのラジオ自分で聞いて、あの時これ言えばよかったみたいな、
ね、
あの
こう、あ、ま、全くですわね。これ取り直すって言われたら取り直しますよねきっとね。
じゃあまた次回をお楽しみに、
はい、また次回を、はい、じゃあありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。